私たちの教会で全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。6月分1万9400円ですね、お捧げしたいと思います。共にお祈りください。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はこの教会の経済を祝福し、また導いてくださっていることをありがとうございます。今与えられたものの中でこの10分の1を外部の働きのためにお捧げいたします。あなたはこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために、その会の方々の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。感謝いたします。またこのさらに私たちの必要が教会の必要を一番豊かに満たしていかれることをありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、今週は、ワールドカップをですね、また続いて決勝トーナメントに行けたということで、ベルギーで試合があるということですけれども、ですね、本当にその祝福のためにもお祈りしたいと思います。またロシアの地においての神様の宣教ということに関してもですね、ぜひお祈りください。さっき見たようにロシアの国というのは、必ずそう南下し経済的な問題で南下してきて、イスラエルを攻めるっていう、サタンの方に落ちられてしまう国なんですけど、ロシアの人たちを神様は愛しておられるので、ロシアにも選挙を進めていかれるということになりますので、ぜひワールドカップを見ながら、ロシアの方々のためにお伝えしていきたいというふうに思います。あと、見越し新聞が出てますので、ぜひご覧ください。アメリカのことが第一面に載っています。また、九州では北九州受ける神の教会の、特別養護老人ホームでの、定期コンサートのことが載っています。あと、教会情報面ですね、福岡 の、 ゴスペルグループがアーリーサマーフェスタに出演したっていう記事が載っていますので、私たちのシートインセンスとプレスインガイズが参加されたのが載っていますので、ぜひ写真と記事ですね、見ていただきたいと思います。そうですね、あとですね、この風の響き5週 の、 ベスト版が今度出るんですね、白馬キャンプに向けて、これがまた素晴らしい内容ということなので、ぜひもう CD 皆さん持っておられると思うんですけど、ベスト版の方はぜひ買ってですね、自分も聴いたりいろんな方々にこう用いていっていただきたいと思います。曲数はこう風の響きの普通のやつは77曲ですけど、これはもっと少ないので、これプレゼントとかにもですね、すごく適して14曲収録しているということですので、ぜひですね、買って用いていただきたいと思います。もうすぐ7月にですね、発売されると思いますけども、はい、早めに注文されると安いんでしょうかね、とかあると思いますので、よろしくお願いいたします。あとは月刊誌が7月号がまた出てますので、ぜひ読んでですね、お知恵といていただきたいというふうに思います。それでは御言葉にですね、入っていきたい御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、マルコの福音書の、11章のですね、ところをですね、開いていただきました。で、皆さんこの箇所はですね、よくご存知 の、 今年教会地の十字架の群れに与えられた御言葉のところなんですね。で、今半年以上経って、1年のですね、もう半分以上経ってますけども、もう一度この御言葉からですね、今日、覚えてですね、今日今年この群れに語られていること、私たち一人一人に語られていることを見ていきたいと思います。マルコの福音書11章の22節からお読みいたします。イエスは答えておられた、神を知ってください。もう最後、最初も読んでしまいますね。23節、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。お願いします。その御言葉を通して主の方に導いてください。イエス様の名前をお願いします。アメン。感謝します。 この箇所ですけれども、今年ですね、この箇所は群れに与えられたんですけれども、ここは告白という時に私たちが口に出して動いて海に入れと言えば山が動くって言っている箇所なんですね。告白のことを言っている箇所なんですけれども、神様は今年私たちに奇跡を起こすっていうことを語っておられるんですね。あなたに奇跡を起こしますよ、あなたの教会に奇跡を起こしますよ、だから信仰を持ちなさい、告白しなさいっていうことを言っておられるんですね。私たちはですから具体的に告白していくっていうことが重要である、アクションを起こすですね。行わない信仰は死んでいるのですとありますから、その信仰を用いるっていうことも重要になっていくわけなんですね。で、そのことを覚えていきたいというのは、まず今日、学んでいきたいんですけども、まず最初にその、土台なんですけども、22節でイエスは答えて言われたら神を信じなさいと言っています。でまず神様を信じなさいということをですね、この中で言われているわけなんですね。で私たち皆さんここにおられる方もイエス様の十字架を信じて救われている方ばっかりですので、もうその神を信じなさいという時にイエス様、まず大事なことはイエス様の十字架の救いを信じることであって、私たちが罪が、私たちに罪を許してくださった神様を信じることですね。それがまず第一点ですけれども、もう皆さんそれであるので、もう一つ大事なこととして、神様を信じる信仰ですね、祈りもそうなんですけれども、この、じゃあ神様は何を信じるのかというと、御言葉を信じるということなんですね。でそしてもう一つは神様の愛を信じるということなんですね。属性って言いますけど、神様の性質ですけども、でこの2つが重要な鍵になって、私たちの祈りの軸でもあるということを覚えていただきたいと思います。ここをしっかりとさせるときに私たちの祈りっていうのが答えられたり、神様の技がなされていくということを覚えていただきたいと思うんですね。そのとってもいい例がですね、2人出てきます。聖書にですね、イエス様にですね、信仰を褒められた人は2人しかいないんですね。弟子たちも、なんと信仰の薄い者たちだって弟子たちも怒られてるんですけど、たった2人、イエス様にですね、あなたの信仰は立派ですって言われた人がこう出てくるわけなんですね。で2人とも異邦人、ユダヤ人じゃないんですよね。で一つ、これまず一番の御言葉ですけど、それは百人隊長ですね。皆さんよくご存知だと思うんですけど、百人隊長ですね。彼は異邦人だったんですけども、自分のしもべが病気になってしまった時にイエス様に癒しをお願いしに来ました。そして自分はもう自分の屋根の下にイエス様を許する資格はない異邦人だからですね、ですけどお言葉をくださいって言ったんですね。そうすれば私のしもべは治りますって言ったんですね。でその言葉にイエス様が驚かれて、イエス様、あなたの信仰は立派ですと言われました。その百人隊長はイエス様の言葉をくださったら絶対病気は治るって信じていたと、信じきっていたんですね。イエス様の言葉には権威がある、私も自分も権威がある立場だけど、百人隊長でだけど、それと同じように神様はイエス様が語られたなら絶対その言葉はですね、最高権威者の神様が語られる言葉ですから、それはなるっていうことを信じていたんですね。だからお言葉をください、そうすればしもべはなります、言葉をくださいって言ったんですね。ですから私たちもその神を信じなさいってイエス様はここで言われてるんですが、その中心的なことはこう神様なんですけど、神様を信じるんですが、その具体的には神の言葉を信じるっていうことですね。だから私たちは神様の言葉を信じるっていうことが重要なポイントになっていきます。だから祈る時も神様の言葉に立って、あなたはこういう方ですからこうしてくださいとか、神様の言葉に立って祈るっていうことですね。そしてもう一つは愛、神様の愛を信じなさいということなんですね。で神様は私たち一人一人を愛してくださっていて、そして十字架の愛を持ってですね、愛しているということなんですね。他の誰よりもこう私たちは愛されている存在ですね。ちょっと独り善がりな言い方なんですけども、一人一人が誰よりも愛されている、すごく矛盾している言い方なんですけども、一人一人私たちが誰よりも神様から愛されているということなんですね。でもそれを信じているか、それを知っているか、その愛の実質を知っているかということがすごく重要になってくるということなんですね。 でこの逆の人がいるんですね。あのタラントの例えのところに出てきますね。5タラント、2タラント、1タラントの人がいて、1タラントの人は あなたはひどい方だと知っていましたって言ってですね、あの神様のことをこうそういうふうに言ってるんですね。だからその人にとっては神様は悪いイメージですね。あのまかないところから借り取るひどい方だと知っていましたって言ってるんですね。だから神様に対してすごいその人は悪いイメージを持っているわけなんです。でも私たちはそうであってはならないわけですね。私たちは神様が愛の方であり、私に必ず大きいことをしてくださる方であるってことをまず信じる必要があるってことなんですね。で、あの私たちが例えば私だったら自分の子供とか家族に対してこう、例えば愛するものに対してどういうふうに考えるかというと、やっぱりこうその人は喜んで生き生きしていてもらいたいし、確信を持って喜びと確信を持って歩んでもらいたいとですね、あの思うわけですね。で、ですね、ちょっと、喜びと確信を持って歩んでもらいたいなと思うわけですね。そして何か問題があったら、あの助けてやりたいなとか解決されることを願っていきますし、なんか助けられることがあったら助けたいと思うんですね。それと同じように私たち神様がそのように愛されて、それ以上にですね、こう人間が愛するように以上にこう愛されているわけです。でそれを実感として私たちがこう持っているっていうことがですね、すごくあの重要なあのポイントとなってくるんですね。で今日のですね、御言葉にちょっと面白いことが書いてあるんですけど、あのこの何ですか、証し面でしょうか、このところでですね、いつものバイブルっていうところなんですけど、そこにですね、あのイスラエル北野さんってですね、あの北野牧師の奥さんですけど、が書いておられるんですが、彼女 あの娘さんですね、下の娘さん、次女は、あのなんかそのおばあちゃんの性質を築いているのか、なんか宝石がすごく興味があってですね、であのその自分がそのイスラエルに行った時に、あの、エイライトストーンですね、なんかそういう原石をこう買ってきたそうなんですね。でそれを買ってきたのを気に入ってしまってですね、その下の娘さん、次女なんですけど、これは私のもの、もらうね、ありがとうってずっと告白していったそうなんですね。で、あのもうもらう気満々なんですね。でもうその記念品なので、もう最初あげる気なかったんですけど、あんまりにも熱心に行ってくるので、もうだんだんあげてもいいかっていう気持ちになって、今はもうですね、半分あげた気になってるってことなんですね。でこれはまあ本人が理解してるかどうかわかんないけど、まあ、彼女は受けたと信じる信仰のですね、原則を用いているっていうことを言ってるんですけど、まあ、御心かどうかということはちょっとこの、あ、ちょっとこの場合は別としてですね、その信頼関係っていう面でお母さんを信頼してるわけですね。これもらうね、これちょうだい、これ私のものねってですね、その宝石が欲しいばっかりなんですけど、でもお母さんが持っているものに対して、 これ私のものですねっていうんですね、こう告白をしていくわけなんですけど、あのそれはお母さんとの関係がある意味いいからですよね、こういうことを言えるっていうのは。私たちもその愛、神様との愛の関係がこうはっきりしていると、それがこう告白とかに出てくるし、神様との祈りの軸にもなる、祈りのポイントにもなってくるので、だからすごく重要なことであるということですね、覚えていただきたいと思います。ただあの、ちょっと私がそうだったんですけど、あの家族との関係とかですね、特に お父さんとの関係があまり良くなかったりすると、なんかこう頭では神様は愛の方だってこう知り分かるんですけど、実感としてですね、神様は自分を愛してくださっているというその愛の実感というのをこうあまりこう持てなかったりすることがあるわけなんですね、まあ、家族との関係だけじゃないですけども、私たちはそういう時にやはりこう神様は私たちのことをご存知ですから、神様ちょっと私はちょっと愛の実感がちょっとよく持てません、よく分かりません、分かるようにしてくださいって祈ったりとか、実際にこう信仰を用いていくと神様の愛を体験するので、でその中でだんだんこう知っていくっていうことをですね、こう覚えていただきたいと思います。で私自身はちょっとそういう状況だったんですけど、やっぱりこう自分が愛されているっていう、こう実感っていうんでしょうね、それはちょっと薄いな、あるんですけど薄いなっていうことを思ってたんですね。とお父さんとの問題が最初は特にあったんですね。 あのでもそれはその神様との間によってはやっぱりこれはマイナスとなるので、神様の愛は完全であって、私たちを真に愛してくださっているので、あの本当に神様に対する信頼というのを持っていきたいと思いますね。 ちょっと次に行きますけども、ちょっと長くなりますが、ここにもう一つはカナン人のなんですね。カナン人、さっきイエス様に褒められた人のうちの2人目ですね。彼女は自分の娘が悪霊に疲れていて助けてほしくてイエス様のところに来たんですけど、まあ、ことごとく断られるわけですね。もういつかのイスラエルの滅びた羊のところにしか使わせていませんとか、まあ、最後は子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと、ね、子犬扱いされてしまってすごい軽蔑的なことを言われてしまったんですね。まあ、今で言うと拒否られるってやつですけど、本当にこうもう拒否されて行ったんですけど、でも彼女は決して引き下がらなかったんですね。そして主はその通りです、私でも子犬でも食卓から落ちるパンくずはいただきますってものすごいへりくだってエス様に、でも絶対エス様は私を選んでください、私は異邦人だし受ける資格はないけども、神様の愛はこんな私でも絶対選んでくださるって彼女は信じていたわけなんですね。だから絶対引き下がりませんでした。でその時エス様は あなたの信仰は立派ですと言ってその娘を癒してくださったことなんですね。でこの人もエス様に褒められたうちのもう一人なんですけど、この二人を見るときにこう祈りの軸とか信仰の軸っていうことに関して、神様を信じるということに関して御言葉と愛を信じているっていうことをですね見ることができるんですね。で私たちここはと大きい土台だっていうことをですね覚えておいてください。そしてその上でですね告白をですねしていくということですね。23節で誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りだと信じるならその通りになります。誰でもってありますから分け隔てないですね。あなたは少しだけとかですねそういうことないですね。誰でも例外なくっていうことですね。山に向かって、つまり山ってのは動かないものの象徴ですけども、不可能に向かって、この例えば不可能な問題に向かって、病気に向かって、経済に向かって、人間関係のことに関して、あらゆることに関して私たちが不可能だと思うことであったとしても、そこに動いて海に入れと言って命じて心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになるって言われてるんですね。だから言うっていうことがすごく重要だ、山に向かって言えなさいっていうことを言ってるんですね。で疑わずみたいな、その私たちが疑うものなので、疑う心のことを言ってるわけじゃなくて、疑いに立ってですね、例えば誰でも疑うんですけど、神様はやっぱりどうかな、やってくれないんじゃないかと思ってですね、やっぱりじゃあ求めないでおこう、祈らないでおこうとか、神様はやっぱり私にはしてくださらないんじゃないかっていうのを疑って、じゃあ告白をしないようにしておこうとかですね、そうなってくるとそれは不信仰であって疑いに立ってしまうことなんですけど、そうじゃなくて疑っててもどうかな、答えてくれるかなと疑ってても、告白する人は神の技を見ておくわけなんですね。そして疑ってても祈る人は神の技を見ておくわけなんです。疑うことがこの罪ではなくて、その疑いに立って、そこに立ってしまう姿勢が問題なので、私たちは疑ってても信仰を用いるということをですね、なしていきましょう。でその時にこのその通りになると言われてるんですね。ですから今私たちがどういう状況かっていう、今私たちが何を言ってるかによってこれからの私たちが決まってくるんですね。例えば同じ問題を抱えている人が2人いたとします。でも片方の人は告白をします。まあ示されたこと、後で言いますけど示されたこととかですね。でもう一人の人はこう信仰を用いなかったとします。で見るところ全く2人とも変わらないんですよ今は。でも後は全く変わってしまうわけなんですね。でそれは今私たちが見ていることが現実なんですけど、でもその私たちの未来っていうのは、今私たちが語っていることが未来となっているんですね。言葉には力があって、想像していく力がありますから、特に神様の言葉はですね。だから私たちは今語っていることがこれからの私たちだと思ってください。だから絶対否定的なことは言わない。そして神の言葉を語るということをなしていきましょう。でそしてですね、ここで24節で、だからあなた方に言うんです、祈って求めるものは何でもすでに受けたとしなさい、そうすればその通りになりますってあります。なんか都合のいい言葉ですね。祈って求めるのは何でもっていうと、何でもっていうと、じゃあ1億円くださいとかですね、宝くじ当たるようにしてくださいとか願ってしまいますけど、別にそれを願ってもいいんですけど、そのヨハネの方にヨハネの手紙の方にあるように、御心にかなう祈りは答えられるわけなんです。 ですね。だからもちろん罪の誰かを殺してくださいとか、そういう罪の